マタイによる福音書第6章の25節から32節まで。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値のあるものではないか。あなた方のうち誰かが思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾っていなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。まだ我が家の子供たちが小さかった時のことでした。何かをしでかして怒られて泣いている時がありました。しかし怒られて泣いているのですが、そのうち泣き止まず、なんで泣いているのかわからなくなるというような時がたびたびありました。もういいからと慰めて、もう泣きやまない。そのうちに、どうして泣いているのと聞いても、わからんという始末でした。自分は今、悲しいのだというありのままを受け入れていればいいのにと思っていました。今は悲しいと受け入れることができれば、泣きやむことも見えてくるのではないかなと、その状態を見て思ったものです。今日の聖書の箇所は、イエス様の参上の宣教の中で語られた言葉です。イエス様は、思い悩むなという言葉から続く中に、野の花の話をされました。イエス様は、人が思い悩むとき、自分の姿はどうかというふうに問われていると思います。思い悩むなという言葉から続きますと、私たちは思い悩むあまり、自分自身が見えなくなってしまうのではないかと思うのです。自分の目の中に余計な思い悩みをたくさん持っているので、それがどんな思い悩みかが分からずに過ごしていることも多いものです。思い悩む、そればかりを見てしまいます。まず自分のうちの余計な思い悩みを取り除くこと、そこから思い教えられたというふうにも思うのです。最後にイエス様は野の花を見よと言われました。野の花はそこで咲いているだけです。しかしありのままを見なさい。野の花のありのままを見てごらんなさい。神様がその野の花に対してどんにしておられるか、それを見なさいとおっしゃったように思うのです。先日も千利休の話をしました。千利休の七足という中にもう一つ心に残る言葉があります。それは、花は野にあるようにという言葉です。何回読んでも深い言葉だなと思います。花は野にあるように、野にあるがままではなく、野にあるようにというところに感銘を受けるのです。これは野に花が咲いている状態が今ここにあり、それを感じさせるように茶室で生けろということなのでしょう。つまり野に花が咲いていることを再現しなさいというのではありません。たった一輪の花でさえ野に咲いているように表現できるならば、あるようにっていうのができるのだ。ただそのように生けるには余計なものを取り除かなければいけない、そういうふうに教えているように思うのです。イエス様は野の花がどのように育つのか注意してみなさいと言われました。働きもせず紡ぎもしない、そういうふうに教えておられます。 本来の姿であるあるようにを知っておられるのです。そしてそのままで生かされている喜びを教えてくださいました。私たちもそのまま罪許され愛されている存在です。余計なこと、まず余計な思い悩みを捨てて自分自身を顧みてあるようにというような生き方ができればなというふうにも思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、私たちはあなたの前にただの罪人にしか過ぎません。その姿を私たちは見ようともせず知ろうともせず生きています。しかしどうか罪人である私たちがあるようにそのままでイエス様は私たちを救ってくださいました。そのことを今日感謝することができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師募集の家族と共にいて守ってください。また聖霊様の豊かな祝福によって今日も私たちが歩み、また豊かな祝福の中で過ごすことができるようにしてください。今日も一日あなたが共にいて歩んでください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。